8ページです。まず寄付寄贈のお礼。筆佐小学校に図書を寄贈いただきました。12月19日木曜日、医療法人府佐会横田眼科クリニック様から、子どもたちが本に興味を持てるようにと、筆佐小学校の創立150周年を記念して図書150冊を寄贈いただきました。大切に活用させていただきます。ありがとうございました。また日野町子育て応援フードドライブプラスアルファの取り組みに食品や日用品を寄贈いただきました。12月11日水曜日、連合滋賀第4区地域協議会様伊原田義次議長からカップ麺160食を。12月18日水曜日、株式会社 3K 様岸田千代子代表取締役から合計50キロのお米2キログラム入り25袋を。また2月7日金曜日、日野第二工業団地企業協議会斉藤正史会長から40種類の大袋のお菓子とたくさんのトイレットペーパーを寄贈いただきました。これらは2月23日日曜日開催の町内の子育て家庭に食料品や日用品をお届けする日野町子育て応援フードドライブプラスアルファにご提供いただいたものです。当日来場された多くの子育て中の世帯にお渡しさせていただきました。ご協力ありがとうございました。次です。滋賀県精神保健福祉協会長表彰を受賞。11月24日日曜日、ふれあいプラザ大津市で開催された心の健康フェスタにおいて、キズの吉澤すずみさんが滋賀県精神保健福祉協会長表彰を受賞されました。吉澤さんは36年にわたり心の病に苦しんでいる方々の相談をボランティアで受けてこられました。長年にわたり献身的に相談を受けてこられた功績が認められ、今回の受賞となりました。おめでとうございます。以上8ページでした。9ページです。100歳おめでとうございます。1人目、音羽の若林賢秀さん。1月8日に誕生日を迎えられ、町長をはじめ関係者がお祝いに伺いました。若林さんは町内の小学校にて校長や教頭を務めるなど、日野町の教育にご尽力されました。俳句を読むことが好きで、今でも現役で指導をされています。当日は100歳を迎えた記念に読んだ100年の命賜り初下式という素敵な句を披露いただきました。長寿の秘訣を伺うと、何を食べてもおいしくありがたいと思っていますと話されました。100歳になった今も歯が丈夫で、ほとんど自分の歯だそうです。ご家族は好奇心が衰えない、外へ出て人と話したり本をたくさん読んだりして刺激をもらっていることが長寿の秘訣かもしれないと話されました。2人目は杉野山田和子さん。1月14日に誕生日を迎えられ、町長をはじめ関係者がお祝いに伺いました。山田さんは岐阜県生まれで、兄弟の中で一番健康という理由で日野町へ嫁いでこられました。結婚後は百姓仕事などに精を出され、仕事熱心で根気強く何でもされてきたそうです。今はデイサービスに通われながら穏やかに過ごされています。長寿の秘訣をご家族に伺うと、体をよく動かしていました、やっぱり動かなあかんわと教えてくださいました。当日は何度も皆さんのおかげです、ありがとうございますと感謝の言葉を口にされ、ひ孫さん含めご家族に囲まれて賑やかなお祝いとなりました。そして3人目、神津家田の名坂久野さん。 1月16日に誕生日を迎えられ、町長はじめ関係者がお祝いに伺いました。那坂さんは生まれてから今まで日野町で過ごされ、結婚後30年ほど町内の工場で働いておられました。現在は新聞や本を読んだり畑をしたり活動的に過ごされ、特に畑はやっぱり家で採れた野菜がおいしいわという息子さんの言葉を励みに、ナスやキュウリなど精を出して育てておられます。長寿の秘訣を伺うと、何にもないわ、気ままに暮らせてもらっていますとのことでしたが、畑や家のことなど今でも自分のことは自分でしていることが秘訣なのではないかと息子さんが話してくださりました。当日も元気にありがとうございます、いつも皆さんにいろいろ厄介になってますと感謝の言葉を話されました。お体を大切に、いつまでもお元気でいてください。次です。ほっこりカフェ開催のご案内。在宅で介護されている方や介護に関心のある方などの語りの場として、年に3回ほっこりカフェを開催しています。今回は認知症の妻を介護してと題して、男性介護者の方に講演いただきます。認知症の妻を在宅施設で11年介護してきた中で感じたことや、地域との関わり、介護者の思いや認知症の人と家族の会との出会いなどを話していただきます。講演会終了後は講師の先生を交えての交流会を予定しています。申し込みは不要で、どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。時、3月19日水曜日13時から15時ところ日野町林業センターホール。内容、第1部講演会、認知症の妻を介護して。講師、認知症家族の会、田丸幹事さん。第2部交流会。第1部のみの参加も可能です。参加費は無料です。問い合わせ先です。日野町社会福祉協議会、電話074852-1219番です。9ページでした。